愛媛大学研究室からこんにちは。
私は主に民族学とか人類学と言われるような領域をやってます。まあ細かい違い言い出すきりがないんですが、どちらも基本的にその現地の村とかあるいは社会に行って、そこでまあ長期間その観察をし、共に行動をしたりインタビューをしながら、その社会での暮らし方とか価値観をその理解する、あるいは把握するっていう学問分野です。
皆さんこんにちは、寺尾由子です。今週は国際連携推進機構の村上和弘准教授にご出演いただき、専門とされている民族学、人類学について伺います。先生は民族学や人類学がご専門ということで、ということは小さい頃からお友達や周りの大人たちをこう観察するのがお好きだったかとか、そういったことありますか？
いや、実はそれは全然なかった。
ないんですか？はい。
私が子供の頃っていうのはまだその街中にその子供たちの集団があって、で兄がいましたので、
はい、
そのみんなの後についていきながら、ただ勝手にはしゃいでるってタイプでした。
じゃあもうみんなで遊んで、その中にこう大将がいたりしながら海や山で遊ぶっていうような、
そうですね、
自然の中で遊んできた感じ。
まあ、自然といっても下町でしたので、大体それこそお寺の林の中であるとか、まあそれあれは、お寺とかあれ小学校の校庭とか、まあどうしてもその町の中にある自然的なもの、あれちょっと広いような場所で遊んでたって感じです。
で、遊びがもう外で遊ぶのがお好きなお子さんだと思うんですけれども、一方学問の方はどういったことに興味をお持ちでしたか？
子供の頃は特に興味っていうのはなかったような気がしますね。ただなんとなく周りにあるもので遊んでいた、でいつの間にかは知りませんけど、やはり本は好きになってましたね。
で中学校の頃はその本読書好きが高じて国語はお得意になったということですけど、この頃はじゃあもうどちらかというと文系の方に
だったんですかね。まあ文系理系ってあんまり考えてもなかったですし、ただひたすらたまたま本が好きだったので、結果的に国語がだいぶ成績の良かったといいますか、
でそのままこの民族学人類学の方に進んできたのかと思いきや、大学進学の頃は違ってたそうですね。
高校時代は一応理系クラスって言ったらいいんでしょうか、その国語よりも数学とかあるいは化学が、特にやはり化学が好きだったんですね。
なので東北大学に進むときはその得意科目の化学科学を学ぼうということで理学部の方にお勧めになって、高校の時にはそういった科学に興味を持って、そのまま志望していた分野に進んだのに、これがまた道がこうクッと変わってくるわけですよね。
そうですね。
大学に入学してから4回生の時ですか？
4回生の時です。
何が起こったんでしょうか？
今考えると若気の至りだなと思いますが、
はい、
それこそ人間は何だろうかとか、その手の悩みに目覚めまして、
はい、
でこのままこの道を歩んでいって、例えば研究あるいはまあ実験をしていくこと、それはそれで面白いけど、一方で自分がその時に感じたその人生とは何かとかという疑問に、この生き方で答えられるのかなと悩んでしまった、でその時にたまたまある人の本を読んで、あ、こんな分野があるんだと。
その時にその民族学ですとか人類学ということをお知りになったわけですか？
そうですね。それがもうほとんど初めてです。
でも4回生の時ですよね。4
回生の時です。
もう少ししたらもう卒業ですよね。でも思い立って。
思い立ってしまいましたね。
思い立ってなんと3年次編入という道を歩まれるわけですけれども、大阪大学の文学部に。
はい。
でも理系から文系ですから、この時は勉強の仕方というんでしょうか、もう範囲もガラッと変えていかないといけないですよね、
そうですね。
かなりご苦労されたんじゃないですか？
そうですね。必死だった一方でやはりその理系のやり方と、あるいはその文系的な研究あるいは考え方というのはだいぶ違うようでして、その時にその慣れを克服、違いを克服するのにだいぶ時間はかかりました。
でもその学生時代の4年5年っていう間に本当にいろいろなことをご経験になったんでしょうね。
そうですね。まあでも結果的にその要するに大学を長く行ってるわけですから、まあ、その分少し多めの経験をしたのかなと思います。
そして先生をその引きつけた民族学、人類学というのはどういったものなんでしょうか。
人類学、民族学、まあ、いろいろ細かい違いはあるんですけど、はい、基本的には自分が生まれ育った場所ではない、
うん、
よその場所に行って、
はい、
でそこの人たちの暮らし方とか、あるいはその考え方というのをと長い時間をかけながら、
はい、
まあ、共に、まあ、観察したり、あるいは調査するですね、うん、で理想的な姿というのはそういう現地に行ってそこで長期間暮らすというやり方です。
じゃあもうフィールドワーク、その町や村に溶け込んでいくというのが大きな作業になってくるわけですか。
そうですね、それが一番ベーシック、基本的なやり方になります。
そしてその大学は、まあ、大学院にまでお住みになるんですけれども、院の時には韓国のウルサン大学校に5年間勤務されたということですね。これはまた何かつながりがあったんでしょうか、韓国のウルサン大学と。
大きなつながりというわけじゃないんですけども、はい、そのちょうど博士課程を大体終えそうな時期だって、でこの先自分はどうするかというのを考えていた、うん、で東アジアのどこかに行きたかったんです、でその中でたまたまその韓国でその、まあ、教師の公募があるよという話を、
はい、
まあ、指令から聞かされまして、そこに応募したらうまく採用されたと。
お、韓国のウルサン大学の学生さんとも関わっていくようになるわけですよね、
そうですね。
これまた随分違う生活になったと思うんですけれども、いかがでしたかこの5年間というのは。
いや、まあ楽しかったというのが一番ですかね。というのはそれまでやはりその大学院というのは自分が研究者を目指すべき立場でなければいけない、でそのために例えば研究をまず第一にすべきであるとか、さまざまな形でのプレッシャーといいますか制約がありまして、で正直それにちょっと疲れていたところもあります、で一方でその韓国に渡った時というのは基本的に教師である、でそれは日本語やあるいは日本文化に関して学生に対して教える立場である、で、まあ、だいぶ違う立場に立って、でなおかつ比較的自由度も上がった、というので非常にそのやり取りなども含め、まあ、学生とのやり取りなども含めて楽しかったですね、
教えるのは日本語ですか、韓国語ですか。
そのいわゆる日本語を主に教えるための外国人教師として雇われたわけです。ですから日本語がメインですね。
そうですか。先生だって行かれた時は韓国にお渡りになった時まで韓国語ペラペラってことはないですよね。
いや、それまで全然できませんでした。
すごい、ほら度胸もなければそれなかなか行けないと思うんですけれども。
そうですね。
でもそこでまた貴重なご経験をされて、教育者としての経験も積んでこられたわけですよね。
そうですね、やはりその実際にその教室に立って、で学生とやり取りをするというのは非常に面白かったですね、刺激的であり、で反応もダイレクトに返ってきますし、でこちらが教え方を工夫すればするほど学生たちの飲み込みも早くなる、それでやはり目に見えて、その自分の何でしょうね、その努力というか結果が見えるというので大変楽しかったですね。
ウルサン大学校の5年間の最後の年になりますか、2001年に対馬の調査を始められたということですけど、これ韓国の大学にいながらその日本長崎の対馬を研究対象として選ばれたわけですか。
そうです。
これはまたどういったいきさつがあったんでしょうか。
ちょっと前の99年ぐらいから、その韓国の釜山とそれから対馬の間に船の航路ができたんですね、でそのウルサン大にいた時に知り合いの韓国人の先生から、今度対馬に船ができたそうだと、で対馬でアリラン祭というお祭りをやっている、これ一緒に調査してみないかと誘われまして、でおそっか対馬でアリラン祭か、早い面白そうだな、で行ってみたのがきっかけです。
対馬というのは本当に対馬海峡の真ん中といいますか、韓国と日本のちょうど九州のちょうど真ん中くらい
にありますね、
位置してますよね、韓国にいたからこそその調査対象になったという部分あるんでしょうか。
おそらくそうだと思います。
そうですね、対馬というのはどういった町ですか。
私も行くまでわからなかったんですが、まず対馬はとても大きいというのが第一ですね、で南北でだいたい82キロですかね、で今もやはり道がかなり不便でして、で自動車で走らせてもだいたい南北縦断しようと思ったら2時間半から3時間かかると、それぐらいの距離があります。でその大きな島の中でそれぞれの地域地域で割とバラバラといいますか、別々のその風俗や習慣も持っている。
大きな島ですから、もうその中でも文化があって、歴史があって、先生がその最初に行かれたそのプサンから航路が通ったところというのはどういったところだったんですか？
一応島の中心部と言われている伊豆原という場所、
はい、
それから実は一番北の方にも、まあ、港町だった日田勝という場所がありまして、その2カ所にその船が通ってました。
松島でも中心地と言われる伊豆原という地域でアリラン祭というものが行われてい
た、行われています。
これ今も研究対象に、
今もずっと続けてます、
なってらっしゃると思うんですけども、8月の第1土曜日曜に行われて2日間で 3、4万人の観光客の方が訪れると言われているそうですが、対馬自体の人口がその3万4000人ほどですか？
そうですね、今
ですから大きなお祭りですよね。
そうなりますね。
アリラン祭というのはどういったお祭りなんでしょうか？
その名前を聞いてなおかつ対馬でやられてるというので、はい、行く前というのは、あ、これはきっと日韓交流のイベントなんだと思い込んでいました、はい、ところが実際に行ってみると、もちろんその日韓交流に関わるようなイベントもやってるんですけども、
はい、
ほとんどの部分というのはむしろ地域のための、あれ地元の人のためのイベントだったんですよ、
はい、
例えば子どもの神輿行列が出たり、あるいはステージの上での日本舞踊を習っている地元の婦人団体の方々が発表会をしていたりと、
はい、
その名前とそれから実際にやっていることが非常にずれて感じられた。
あ、
名前は国際交流イベントなのになぜこんなに地域のための、あれはまあ地元のイベントのような内容なんだろう、というのが非常に違和感を感じました。
ということはそのアリラン祭の中に何か国際交流のようなものを感じることっていうのは最初はなかった？
一つ大きなものがあって、
はい、
それが朝鮮通信始業列パレードというイベントだったんですね、はい、これは江戸時代にその朝鮮王朝から徳川幕府に来た、まあ、平和友好のための使節団がありまして、その時の行列の様子を再現したパレードです、
最初の接待役を務めてきたのがその対馬の人々であったわけですか？
そうですね、対馬藩がその最初の接待役、
はい、
それからまあ日本国内の道案内を務めてたわけです。
先生が想像していたよりも国際色というのはそれほど感じられないな、
あれは国際色がそのごく一部のイベントに限定されていたというわけですね。
そういった疑問から研究が始まっていくわけですね。
そうですね、
それからですからもう10年は先生関わってらっしゃること
に、ね、いつの間にやらそれぐらい経ってしまいました
そのアリラン祭なんですけれども、パレード自体は直通航路がなかった80年代からもうすでに行われていたということですか？
昭和55年ですからちょうど1980年にその通信始行列の再現パレードが始まってます。観光誘致のためのその行列だというふうに見なされがちだったんですけども、はい、どうも調べていくとその航路がない時代からパレードを行っている、
はい、
ということは観光客を呼び寄せるためのパレードでありえないはずですよね、
うん、
じゃあなぜ航路がない時代にそういうようなパレードが始まったのか、
はい、
そしてその始めたきっかけであり、あるいはそれが今まで続いてきたその背景には何があるのかというふうに関心が広がっていったわけです、
うん、続けてきたということはやはりその地域に住む人たちの思いですとか、考え方とか、いろいろなことがこう交錯していきますよね、そこをこう読み解いていくというのもこの民族学につながってくるところなんですね、
そうですね、それがやはり一番大きな作業ですよね。
アリラン祭から対馬の調査を始められた村上先生ですが、調査の幅はどんどん広がっています。来週も詳しく伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き国際連携推進機構の村上和弘准教授にお話を伺います。お楽しみに。